青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストはハワイ州立大学がんセンターがん疫学部で疫学専門家、岡田唯人さんです。さあ青木さん、前回の放送はいかがでしたでしょうか。は
い、いやもう本当に何て言うんですかね、はい、やっぱりこう志を持って医学の道に進んで、そして今本当にハワイ州立大学の職員としてですね、この日系人の研究やまた人の長生き、またその病、どうしたら病気にならない体を作れるのかを真剣に研究をしている岡田さんのその真摯な姿勢を感じて、すごく私はなんか心が熱くなりました。はい、
今回もなんかそういった生き方みたいなのもちょっとね、お伺いしたいと思いますね。
はい、
はい、それではこの後ハワイ州立大学がんセンターがん疫学部で疫学を研究されている岡田唯人さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
のゲストをご紹介いたします。ハワイ州立大学がんセンターがん疫学部で疫学専門家の岡田唯人さんです。岡田さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
たっぷりお話お伺いする前に、まずはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介したいと思います。栃木県ラジオネーム勝彦さん、37歳男性の方からいただきました。今は仕事で忙しく楽しく過ごしていますが、定年で仕事を終えた後、自分が何をしているか想像がつきません。定年したうちの父は暇だからといって地域のボランティアを始めています。老後って何を楽しみにすべきでしょうか、という37歳の方からのお便りです。まあね、楽しみ方というのはもう青木さんも岡田さんもたくさんあるかと思いますが、
そう、ね、はい、まだでも考えるの早いね
あ、まだ考えなくていいですか。
37歳じゃん。まあ、ね、でもね、シンプルにね、人生っていうのはね、やっぱりね、片道切符なので、好きなことを好きな時に好きなだけできる人生をやっぱりなんだろう、追求したらいいと思うんですよね。うん、私はまあ正直好きなことを仕事にした人間なんですよ。で、好きなことを仕事にしたというか、もっと言うと仕事が好きになるほど打ち込んだって感じかな。で、結果的にそれが好きになったんで、その好きという感情ってすごく大事で、嫌なことをお金のためにやらねばならないとか、そういうのはね、やっぱり幸せかどうかっていうと、エネルギーやっぱ低くなっちゃうよね。だからお金のね、こう損得とかではなくて、本当に何をしたいのか、それをまず選んで、そこで突き抜ける、うん、そしてその領域でプロになって、差別化、区分化、専門化された、まあ、知識、技術、総合的な能力を高めて豊かになるという方が本来の姿だと思ってるんですけど、その辺岡田さんどう思いますか。
そうですね、実は僕たちですね、今例えば2020年ぐらいから生まれた子供たちって、実は半分の子が100歳まで生きるんですよ。なので、もう定年っていうのはある意味折り返し地点みたいな感じになってくるんですよね。だから僕も実は同じことを、このラジオネーム勝彦さんと同じことを考えていて、僕らもじゃあ100年生きた時に、じゃあ定年した後30年ぐらいあったのものをどう使うかっていうのは確かに悩むとこなんですよね。だから不老長寿、100歳までみんな生きれる世の中になってくると、定年が折り返しになってくるんで、青木先生が言うように、定年ってことを考えずに、もうずっと好きなことを突き詰めていく人生っていうことが結構ベースに なってくるんじゃないかな。
大体あれ定めた年って変だよね定年って何定めるのってお
っしゃる通りですね。アメリカだと定年がないですし、
そうなんですか、
僕らは実は年齢聞いちゃいけないので私の上司が何歳かもわからないんですよね。なのでまあ年齢なんてある意味ある程度超えたらただの数でしかないので、僕らやっぱり人によって全然体の身体学的な年齢、精神的な年齢っていうのは人によっても全然違うので、そもそも年齢というものがなくなってくるんじゃないかと思うので、その時にはやっぱり僕らはどう生きるのかだけにこうフォーカスしていくっていうことが
ですよ、ね、
はい、
僕はねもう正直ね日々納得する毎日を積み上げてピンピンキラリって最後天国に行くこれが私の目指す生き方ですね。
あでもこうね、勝彦さんも今はね仕事に熱中されてて楽しい、でも、ま、これ今楽しいけど辞めてしまったら何を楽しさにすればいいかが、ね、ちょっと考えるの早いかもしれませんが、でも確かに言われてみればそうかもしれないなって、そうなるかもなって
思いました。僕はでもね自分自身が、まあ、さっきも言ったけど好きなことを仕事にしたので、
はいはい、
逆にリスクを考えて後継者にバトンタッチを今してるんですよ徐々にね。だ本当ならば、
はい、
まあ、前の放送でも言ったけれども、まさに本当に僕は不老長寿ならばまだあと100年200年経営者やりたいですよね。好きです経営が。
すごいですね、
はい、あのねでも松下幸之助さんがねおっしゃった言葉の中で良い経営者に唯一必要なことがあるとしたらそれは経営が好きだということだとおっしゃってるんですよ。だから僕はこれ能力開発の専門家から見てどんな仕事であろうとその仕事に没頭できるほど惚れ込む打ち込む、そうすると疲れは知らない、疲れが出てこないですよ。情熱は疲れを知らない、こうなるわけです
あの青木さん説得力がありますよね。
すごいですね、はい、まさにその生きがいがやっぱりだ、僕らもすごいその医学とか研究で人が長く生きれるようになってきたんですね、うん、日本なんてだって世界で一番長く生きる民族じゃないですか、はいはい、
うんうん、
できた時にやっぱりもう一つじゃあその時間をどうやって使うのかっていうところは、うん、青木先生おっしゃるように、はい、僕らが考えなきゃいけない今一番大きな問題なのかなと思うんですよね、うん、何のために生きて自分の残りの人生を何のために使うのかっていうところが、うん、やはり私自身もそれを考えなきゃいけないと思いますし、うん、まあ、日本がすごい長寿になってきた上で一番の実は健康の課題はそこなんじゃないかなっていうのが、うん、まあ、研究者としての今感覚として持ってるところですかね。
あの私はずっと33年間3日間の研修を、まあ、33年間やり続けてるんですけどね。でその中でセルフカウンセリングという言葉を教えるんですよ。これは私は何のためにその誰のために生きるのかという答えを見出す、そういうまさにこうパーパスですよね。人生の目的を明確にするというセッションがあるんですよ。私にとって一番大切なものは何か、私は何に価値を置くのか、私が本当に求めているものは、ぜひね、はい、このラジオネーム勝彦さんには、
はい、
このセルフカウンセリングをね自分にしてもらいたいなと思います。私にとって一番大切なものは何か、私が本当に求めているものは、私は何に価値を置くのかっていうことを真剣に自分が自分に問いかけて、それから自分の人生の目的を明確にして、2つ目はそのために今何をしているのか、その行動は自分が求めるものを手に入れるのに効果的か、もっと良い方法を考え出し実行してみよう。これをね毎日自分にセルフカウンセリングをすると、うん、ブレない人生、ブレない軸が定まると思います。僕は本当にシンプルで、あの社員を幸せにすること、お客様との約束を守ること、社会に納税して社会に貢献すること、こういう本当にシンプルな目的を持って生きているので、多分元気なんだと
なるほどそれが秘訣なんですね、
うん、そうだと思う。
目的を、
うん、そうだからうちの両親が生きてた時は、両親から見て自慢の息子になろうと、だ今自分のしてることって両親から見て本当に自慢の息子としてやっぱり喜んでもらえるような自分なんだろうかと、やっぱり結婚したら配偶者から見て自分は理想の夫だろうか、うんうん、子供ができたら子供から見て自分は理想の父親だろうか、そういうふうな視点で自分さえ良ければいいっていう利己的な思いを持ってしまうとパーパスが見えなくなるんですよ。でも人間ってやっぱり理性があるので、みんなと一緒にフォアザチームなんだよね。みんなで生きてるので、みんなと仲良く楽しく生きていくこと、それを今もそういう生き方してもらいたいし、
はい、
そのまんま、まあ、60過ぎても毎日を楽しく生きてくれたら、はい、きっとなんかいい人生生きたなとこの勝彦さん言ってもらえるような気がしますけどね、はい、どうですか岡田先生。
いや、おっしゃる通りですね。実はその生きがい、今青引先生が話されたことが実は僕らにとっては最先端の実は研究になるんですね。例えば僕らって本当に今までだった血圧とかこう検査値を調べてたんですけど、今何を調べてるかっていうと、人間関係、友達の数が多いと実はですね、健康寿命が長いんですよ。例えば東日本大震災で分かったのは、東日本大震災で被災した高齢者、実は支えてくれる友達が多いとそのままですね、何も障害なく長生きしたってことが分かったんですよね。
すごい。
でアメリカのアラモアナセンターってハワイのこうショッピングセンターに本屋があるんですけど、はいはいはい、そこに行くと今ベストセラーになってるのが、英語で生きがいって書いてある本なんですよ。つまり青木先生がおっしゃられたことって僕らからすると普通じゃないですか、
はい、
日本人としてそりゃそうだよね、まあ、元旦に神社行って健康になりますように、はい、自分のね仕事うまくいきますようにっていう、その生きがいが外国人にとってはものすごく新鮮なので、
はい、
生きがいっていう言葉が実は今医学書に載ってるんですよ。
へ
ー、それは人生の目的であり、生きがいを持ってると実はそれがすごいのが、ハーバード大学、
うん、
アメリカで一番すごい研究者がいるところが、実は日本の高齢者を使って、まあ、センスオブコヒアレンスですけど、その守備一貫性、
うん、
一貫した生きがいと行動がしっかりと一貫してるかっていうところのアンケートを取って、自分の人生の生きがいと行動が一貫してる人はなんと最も認知症を減らす因子だったんですね。どんな薬よりもどんな運動よりもその生きがいってものが病気を減らすものだったっていうのが分かったので、僕らにとっては実は健康っていうのはその人間関係であり、
うん、
目的っていうところが実は僕らがやってるこの最先端の疫学研究になって、ただ悔しいのがアメリカが日本の研究をしてるので、やはり僕らはそれを日本で日本の要するに逆輸入ですよね。日本の生きがいって言葉が今ヨーロッパでも流行ってるしアメリカでも流行ってるけど、僕らは意外とその価値に気づいてないので、ぜひねこのリスナーの皆さん、勝彦さんにもその生きがいっていうことは科学的根拠を持った実は健康の一個なんだよっていうところをお伝えできると、まあ学者としては皆さんはちょっと健康にできるかなと思ってます。
その海外で広まっている生きがいって言葉は普通に私たちが使う生きがいと同じ意味、
おっしゃる通りですね。例えば僕たちポケモンって言うじゃないですか、はい、外国人もポケモンポケモンって言うじゃないですか、 あれと同じなんですね。生きがいって言ってるものがヨーロッパ行ってもアメリカ行っても、僕ら例えばそのね長寿の学会とかアメリカあるんですけど、普通に生きがいっていう言葉を使って白人の人たちが論文出してたり
する
ので、まさにあんまり知られてないんですけど、そのセルフカウンセリング、何のために生きてるかっていうのは今実は不老長寿の中の一個の大きなトピックになってます。
確かにね、はい、いくら長生きできても、
はい、
ただ生きることだけを目的にはできないよね。何のためにあなたは長生きしたいのって話ですもんね。
そうですね、
うん、例えば孫ができると、その孫が成人するまで自分はやっぱり元気で良いそのじいちゃんばあちゃんでいようとかね、それからいやこの孫にこの三代目の後継がせようみたいなことを創業者が考えたら、めっちゃそこには健康管理に対する目的意識出るかもしれませんもんね。
おっしゃる通りですよ。なので、うん、今のところ不老長寿の一つのいい薬は生きがいだと思うんですよ。
素晴らしい。
どんな薬を飲むよりも今のところ生きがいを持つことが僕らが実は健康に、例えば好きな人がいてずっと一緒にいたいなとか、ね、思ってやっぱり自分自身健康になるじゃないですか、
うん、
僕らってのはやっぱり薬とかこう血圧とかみたいなところにこう縛られてる古いマインドセットがあるんですけど、実は僕ら学者ってのはそういうのを捨てて、実はそういう先ほどの目的だったり人間関係っていうところをこう研究してるってのが、実はアメリカで今最先端の一周回った研究になるってのは非常に面白いですよ。
あれ、これ脳科学者の茂木健一郎さんがその生きがいのなんか関係の本も出してるんだよ。
そうみたいなんです。情報によりますと、
茂木さん僕のエンジン01のお仲間だわ。
あ、本当ですか、
うん、
そう、その脳科学者の茂木健一郎さんが2017年に英語で執筆された著書、生きがいという著書が世界35カ国でまあ翻訳出版されまして、ドイツでは今年15週連続1位を獲得されている、ベストセラーなんだそうです。生きがいっていう意味の英語はないんですか？
ないんです。だから、まあ、言葉は概念なので、はい、やっぱりその生きがい、僕ら例えばパッて入ってくるじゃないですか、
はい、
逆にその生きがいを学ぶためにこの茂木先生の本を読むってことなんですよね。
そうですね。
なので今普通に研究者たちが生きがいってもので本当にバリバリの論文を書いてるっていうのがあるので、だけど日本ではまあ当たり前なので、やっぱり海外から見た日本の健康っていうのはすごい財産っていうのを、やっぱり僕も日本の研究者と話したりしながら、こういろいろ新しいことをやっていきたいっていうところではありますね。
いや、なんかこんなに普段生きがい生きがいっていうワードを聞かないので、もう今なんか生きがいってなんだっけっていうところに今行っちゃってます。頭が。岡田さんの生きがいとは何でしょうか？
そうですね、うん、僕はやっぱりその弟のことがあったので、まあある意味僕がこう研究者としてしっかりとこう人々を救うことで、まあ弟の存在価値を証明して したいんですよね。あなたが生まれたことによって私は世の中を一歩進めましたよ、だから兄弟としてよかったじゃんっていう、こうハイタッチじゃないですけど、
素晴らしい、
そのためにやってるので、僕は生きがいは、はい、皆さんが健康になることです。皆さんが健康になって自由に生きてもらう。ただそれは健康ってものを与えれるんですよね。ただ生きがいってのは与えれないので、それやっぱり皆さんがこう考えて、僕らがこう科学に基づいた健康管理っていうのは私がすることできて、それを使ってやっぱ何をするか、一番最初の話に戻るんですけど、そこやっぱり皆さんがね、好きなもの、大事な人、そういうことからこうそれぞれのオリジナルなものを出していってこう輝いてほしいなと思ってます。
こう生きがいっていう言葉と同時にウェルビーイングっていう言葉も最近よく聞くんですが、そもそもウェルビーイングってどういった意味合いなんですか？
そうですよね、例えば WHO がよく皆さん健康健康っていう言い方をしてるんですけど、実は健康には3つあるんですね。一つがこう体の健康、例えばがん検診だったり検査値だったり、これ皆さん分かりますよね。二つ目が精神的な健康、やはりこうスマホ使ってたらね、ずっとこうメンタルがなかなかこううまくいかなかったり、もちろんストレスがあったり、これもなんとなく皆さんわかると思うんですね。で、先ほどの生きがいにつながる3つ目が社会的な健康っていうのがありまして、これが人間関係なんですよね、特に僕ら研究者はやっぱり仕事と家族なんですよね。この仕事と家族の2つの人間関係が満たされてないのは、実は僕らとしては健康ではないので治療の対象になるってことなんですよね。WHO が実は1960年代に言ってます。健康とは体、心、そして社会的な役割の先ほどの人と一緒に生きるというところの3つが満たされた状態で、実は初めてウェルビーイングという言葉を使ったんですね。なので体、心、人間関係が満たされて自分が最大限いい状態になっているものがウェルビーイングという状態なので、非常にこうね、なんですかね、まあ僕らの言われてみれば分かる概念ですよね。
でもじゃあ一つでも欠けてたらウェルビーイングとは言えない。
おっしゃる通りですね。そこは何らかのやっぱり自分でこう健康に対してのアクションが必要になってくるってことです。例えば風邪をひいたら病院に行く薬を飲む、と同じようにやはり人間関係がうまくいかなかった時に、あ、これは健康の問題なんだっていうところでアクションを起こすっていうところがやっぱり僕らの今こう研究の領域としてやってるところになるので、先ほどの生きがいとか友達の数っていうところも医療として健康としてこう研究になってくるってことなんですね。
なるほど。
それは個人個人で、あ、今私はウェルビーイング って判断していいものなんですか？
そうですね、私たちがおすすめしているのは、うん、まずその3つが必要なんだってことを知ると、うん、結構目線変わるじゃないですか、まあ、先ほども話したコロナの時には体も心も健康だったけど友達と会えなくてちょっとやきもきするっていうんですかね、うん、あの違和感、うん、だから僕らは神社に行って健康になりますようにって、うん、研究者の僕ですらね、お祈りするぐらいなので、あのなんかすっきりした感じっていうのが実は健康の上にあるウェルビーイングっていう概念なんですね。
青木さんはウェルビーイングですか？
もちろんあの、まあ、僕がもう38年伝えてきた選択理論チョイセオリーという、まあ、心理学の中で、その人の幸せというのは5つの基本的欲求が満たされている状態というふうに定義してるんですよね。それは生存、愛と所属、力、自由、楽しみ、この5つの欲求、まあ、心身ともに健康であること、愛に満たされた人生、良好な人間関係がある、それから職業で、まあ、卓越して多くの人からありがとうを言ってもらえる状態、そして一切の不自由がない状態、精神的経済的不自由がない人生を生きる、そして人生を毎日わははわははと笑って喜びで楽しく生きる、この5つの状態を毎日送ることが選択理論では幸福と考えてるんですよ。それとウェルビーイングとまさにすごく一致してるんですよ。そうなんです、うん、
心も健康で社会的健康もあって、もちろん体は健康で、
で私は社員を幸せにしたい、はい、っていうことはこの5つの欲求が満たされる職場環境を作っているので、グレートプレイストゥワークという、まあ、150カ国で調査した働きがいアワードで日本でグランプリ取ったんですよ。
すごい。
そうなの。結果的にだから欲求が満たされる、そういうやっぱりこう良好な人間関係と仕事というものがやっぱり人の役に立っている、志事の仕事っていう感じかな、うん、だから全部メンタルとフィジカルってつながってますよね。
おっしゃる通りですね。なので今回そのリスナーの皆さんに伝えたいのは、体だけじゃないよ健康は、それは僕らがやっぱり健康ってのは体はもちろんのこと、はい、他の部分も含めて生きがいだったりこう人間関係ももっともっと皆さんに健康になってほしいっていうところがすごい伝えたいメッセージですね。
なんか時には心が健康じゃない時も人ってあると思うんですけど、そういう時岡田さんはこうどうしたら健康になれると思いますか？
そうですね、僕やっぱり自己認知だと思ってるところがあるので、うん、辛かったら辛くていいんですよ。ただ辛いっていう自分が分かんないと、大丈夫です大丈夫ですって言うとどっかでポキッと折れてしまうので、うまくいってない時に、あ、うまくいってないんだなっていうのを認めることから、あ、じゃあどうしたらいいのかなってスタートだと思うので、やはりこう自分が今こう辛いけどどこら辺が辛いのかな、辛いんだってことを承認してあげると多分ね少し楽になると思うので、もちろん私もねアメリカで生活して研究もねやってると大変なことあります。その時には、あ、辛いな自分って思っていくと少し楽になるので、自分の健康状態を自分で認めてあげると多分ね少しずつ時間はかかるけど良くなっていくと思うんですよね。
否定しないっていうね、
そうですね、自分は健康だとかうまくいってると思い込んでしまうと、後からやっぱりドーンと来てしまうので、
は
い、そう、大丈夫じゃなくていいんです、だってみんな大丈夫じゃないんだもん
青木さんもたっぷり今回もお伺いしました ね、
はい、素晴らしいお話でした、
ね、そして、まあっという間にお時間となってしまいまして、最後にあの色紙を、ね、お渡ししますので、こちらにメッセージをいただきたいと思います。岡田さんには健康でいるための合言葉、これをテーマに書いていただきたいと思います。ぜひ知りたいですね、はい、お願いします、はい、お、発表していただけますでしょうか、
はい、私が思うですね、健康でいるための合言葉はつながりになります、
はあ、これはどういった意味で書かれましたか？
そうですね、私たちあのハワイに行くとネイティブハワイアンっていうですね、フラダンスをしたりこのトライバルタトゥーが入ってる人たちがいるんですけど、うん、その長老に聞いたんですね、ネイティブハワイアンが思う健康は何かって言ったら4つのつながりって言われたんですね、うん、1つが自分とのつながり、先ほどお話しされていた好きなことやりたいことができてるか、2つ目が人とのつながり、まあ、やっぱり家族だったり地域の人とこうしっかりつながってるか、3つ目が自然とのつながり、 ぱり山が壊されてる、川が汚れてるってのは自分の健康被害だと、
うん、
そして最後面白いのが先祖と子孫とのつながり、この4つ、つまり自分自身とつながって、人とつながって、自然とつながって、先祖と子孫とつながると、それが僕らの健康、ウェルビーング、生きがいなんだって言われた時に、それって日本人の思う健康じゃんと思ったんですよね。だからおそらく皆さんはハワイに行くんですよ。このつながりを確認するために家族でハワイに行って、自然を堪能して、子供、親、そして自分自身を見つめ直すっていうので、まさに健康とはつながりだし、それを確認できればがハワイだと思ってるので、ちょっとハワイ推しになってしまったんですけど、私が思う健康でいうための合言葉はつながり、ぜひ
いい言葉だ、
はい、こちらを参考にしていただければと思ってます。
ありがとうございます。岡田さん、素敵な言葉をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そして、まあ、最後になりますが、岡田さん、いかがでしたでしょうか。
いや、非常にですね、はい、研究者として面白いですね、情報データをもらいましたので、またこのですね今の議論を生かしながら日本とハワイ双方にですね貢献していきたいなと思ってます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、ゲストはハワイ州立大学がんセンターがん疫学部で疫学専門家の岡田結人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木さん、岡田さんとのトークを2週にわたってお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。
はい、まあ、やっぱり研究者としての岡田さんというその能力もさることながら、人間力を感じましたね。まず動機善ですよね。そして自分の研究を通してね、自分に縁ある人たちが本当に良いその健康な人生を生きてもらった時に、弟さんのその障害、病ゆえにそういうことができたと、最後は弟とハイタッチするって言った時には僕はジーンときましたね。まあ、そういうなんかこう目先の今損得とか損得損得が流行る時代ですけど、こういうやっぱり本当に動機の純粋性を持って自分の目指すことに一心にこう向かってる、そんな岡田さんに対してすごく僕はなんか心打たれるものがありました、はい、
最後のつながりっていうメッセージも良かったですね。
ねえ、良かったですよね。
素敵な言葉をいただきました、
はい、
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。またメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方は、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手は、アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。